けんちゃんのどこでもコミュニティ、今週のゲストは高知県知事の橋本大二郎さん、
はい、
高知県特別職秘書の川竹大輔さん、
はい、おはようございます。
おはようございます。市民オンブズマン高知代表の久保則光さんです。
はい、
今日のテーマはですね、昨日に引き続きましてですね、まあ、高知県政全般の問題についていろいろお話を伺いたいと思います。
まずですね、私、私の、この指留めるオンブズマンにも書いたことなんですけど、高知振興ですね、まあ、昭和56年から平成14年まで、まあ、約1200億円近いお金をですね、まあ、かかったそうですけど、まあ、誰が見てもあれ、それだけのお金をかけてですね、発展して活躍してるかなという非常に寂しい思いだけど、ちょっと知事の寂しさはどうでしょうか。
今の段階でね、その1400億円を、その分こう稼げたかと、言えばそれは稼げてませんわね。ただ、一般論として公共事業というのは、そもそも民間ではやって採算が合わないものを公共投資としてやるという面があるから、1400億かけたから1400億分のまた税金を稼ぎ出さなきゃいかんということには一つはならんと思います。ただそれにしてもその分の見返りがどうかというのはまだまだ効果としては上がってないと思いますよね。で、僕はよく言うんだけれども、道路っていうのはやっぱ即効性がある、つまり薬で言えば即効薬みたいなもんだけども、港ってやっぱりかなり時間がかかる、漢方薬みたいなもんだから、少しやっぱり飲み続けていかないとその効果っていうのは出てこないんじゃないかと。
だからこの間の昨日かな、新聞でですね、自衛隊のなんか誘致の問題だったかな、あれ出てましたけど、むしろその北朝鮮なんかのそういった不穏な空気があるのであればですね、その自衛隊もいいんだけど、その海軍あたりをですね引っ張ってきて、その海上自衛隊の基地にするとかですね、
まあ、海上自衛隊の基地にするならば、スクモですよね。
まあ、そういったですね、
それはやっぱりその湾に守られてて、しかも昔から日本海軍の三大基地の一つでありね、自然に恵まれた港湾であるスクモならば、そういうような展開というのは今具体性のある話じゃないけども可能性としてあると思いますけど、
そういうね具体的な話でないとですね、今のままでじゃあ何年待ってもどんどん入ってくるかなということはちょっと考えられないんですけどね。
まあだけど近い将来で言えば、もう17年度からはその IPP というセメント会社がやる発電のための資材があそこの一番深い岸壁に入ってきますし、それからまあ西港区というフェリーが今宮崎と川崎と、まあ、高知をつないでるフェリーがあそこでまあ不便なところで砂漠やってるわけだけれども、それもきちんとした航空を作ることによってフェリー乗り場を作ることによって利用価値が上がるということもありますので、マイナスには決してなってないと思いますね。
まあ、サンフラワーもね中止になったりですね、非常にその高知港も一時よりもだいぶ後退したんじゃないかなと思って私も心配してるんですけど、
サンフラワーに代わってだから今言った宮崎と、高知と川崎を結ぶ船が入ってますし、それはサンフラワー以上の力を発揮してますので、その点は決してサンフラワーがなくなって、マイナスになった分が取り返したてないということではないです。
まあ、特に高知なんかは、まあ、園芸王国といって、その非常に首都圏にトラックが輸送しないといけないから、室戸汽船なんかもね、やめたことによって、非常に室戸の方が年間10万人なんか利用してたらしいですけど、ああいった問題も非常に陸のことであるから、非常にそのまだ高知の場合は、海運に頼る。ことっていうのは結構観光であれそういう貨物であれあると思うんですわ。
あります。だからこそ高知振興を整備してるっていうわけですよね。まさに今久保さんが言われたように海運に頼るところがあるんじゃないかと。でそのことのための将来の布石を打ってるというのが高知振興でしょう。
だからそこの即効性のね、だから、
即効性はないんですよ。
ないんですよ、
だけど
寂しいんですよ。
そもそも港というのはやっぱり漢方薬の役割だから、そのことはやっぱり県民にも理解をしてもらいながら
振興についてなんですけど、その配合地がですねあんまり多くないじゃないですか。ですぐ背後地にトンネル抜ければですね、女子大があってですね統合病院があると、だから文教地区のようなものがすぐ後ろにあってですね、いわゆるそのバースというんですか、その背後地があまりにも少ないと。本当に流通団地なんかもかなり離れたところにあってですね、土地計画は一体どうなってるんだと。要するに振興があればあの振興の周りに まあ、その裏がすぐ農心地区でですね、ハウス園芸の発祥の地であって、三里地区は。で、すぐトンネル抜ければ文教地区になって、学校とですね、病院があると。で、流通団地はかなり離れたとこになると。全然その経済波及効果を生まないような設計になってて、それから非常に気になるんですけどね。
ちょっと割り込んでいいかな。ケンちゃんが言ったように、北側のね、今の PFI の病院の問題ね。はい、あの問題も確かに市民病院との県立病院が合体して新たなその団体になるんだけど、結局その県立病院もまあ、一応100億ぐらいの赤字抱えて、あの赤字っていうのは持っていけないということで、まあ、確かにいろんな新しいものを作るにはいろんな弊害があるでしょうけど、やはりその県立病院で赤字でもいいんだという意識ですね。例えばその親方日の丸的なね、意識。で、まあ私、市民病院と県立病院と比べた場合に、非常に市民病院の方が、もうちょっとこう稼がないと赤字作ったらいけないなという意識があるんじゃないかなと思ってんだけど、その意識の改革っていうのはちょっと心配するんですよ。県立病院がないんじゃないかなと思って。
うん、いや、僕が知事になってから、最初にやった仕事の一つは県立病院のその改革改善ですよね。でそれは借金という面でははるかに改善をされてきているし、全部方向としては芸用病院のような精神の病院はなかなかそのプラスに転じるということはできませんけれども、他の病院はもう確実に圧縮して単年度では黒字に転じることができるというふうな体質になってきています。でこの点もさっきも言いましたけれども、やっぱり県の職員労組、このことに対するやっぱりオンブズマンとしての厳しい目がない限りは赤字体質で県を責めてるだけでは変わりませんよね、と思いません？
まあ、そこまで私もね。
いや、そこまで、それがないから僕はオンブズマンの活動に非常に僕は不満を持つわけですよ。やっぱりね、県職労の存在というもの、自治労の存在というものが、いかに地方の行政に足かせをかけてるかということをやっぱオンブズマンとしてきちんと見抜いて、そのことを追求していくオンブズマンにならない限りは、僕は地方を良くしていく活動体にはならないだろうと。
そうしかないでしょうか。結果として12年間叫び続けてきたことが、なかなかその県庁に染み込んでないんだという私の非常に疑問点は、その現況はその自治労にあるということ
です。一つはそうです、確実にそうですね。だから僕は民主党やなんかの誘いがあっても、自治労に支えられているような政党には絶対僕は加味しないということはずっと言ってきています。
いや、以前ですね、久保さんが番組に出ていただいたときに、県民はですね、橋本知事を信任してですね、県政改革に期待したと。しかし実際はですね、二重権力状態になっておってですね、まあ、副知事がですね、県庁内部を当時しちゃったような感じに思えるというような発言をされてましたよね。それはどうなんですか？
それは今の話とまた全然別の話よ。
いや、今話してる話と、違う。それは、アンシャンレジームはですね、橋本さんはその、県の労働組合にあるんだというふうに言ってたんだけど、別のですね、二重権力構造もまたあってですね、ここで両方が阻害したように僕は思われるんだけど、それはどういうふうに思います？
職員の問題というのは非常に、まあ、今、まあ、私もまあうすうすは感じてたんだけど、まあ、高知市民病院、市役所なんかもそうだけど、そのやっぱりその公務員の団体はもうだいぶその弱くなったような気がするんだけど、まあ、それは当然知事の努力で職労というか、まあ、職員組合が弱まったことは事実だろうけど、やはり素直に私どもが、なんか、染み込んでないと、橋本知事の意見というのが全然染み込まないじゃないかと。じゃあ誰があって、まあ、田中さんの外務大臣の、元外務大臣の、改革しようと思ったら、スカートを後ろから踏んでたのは、小泉さんだったという話があったんだけど、なんか、私、橋本知事が改革を阻害してんじゃないかなという気がしたんだけど。
それは意味がよくわからないですね。
いや、例えば、いやいや、確かに、口ではね、改革、俺やってんだ、と。それで、その食労が、癌なんだと。
いや、癌とは言ってませんよ。食労は一つ足かせになってることの一つの大きな要因だと。
だけど、まあ、ちょっとこう、信じられないなという、どっちどうかなという
気がするんですけど。
それはあんまり根拠のない話ですよね。信じられないなっていうのは、なんで信じられないか、
だけど
証拠もなしにそういうことを言うのは、
だけど人事権、別でなの人事権持ってるが知事なんですから、うん、その知事は人事権を行使すればですね、うん、もうその12年もかからないで、うん、まあ、私から言えば、まあ、1期4年ぐらい。
それなら久保さん、ぜひ知事選に出てください。まさにそれを県民が認めるかどうかなんです。うんうん、それが民主主義なんだから、
うんうん、だけどね、
それをやらないでいて、うん、単に知事のやってることはどうだこうだって外で言ってるだけじゃおかしいんじゃないかな、うん、そこまで言うのならば、うん、人事権のことを言うのならば、うん、そんなに無理やりな人事権ってやっぱり震えるもんじゃないですよ。
あ、そう
です。しかも地方公務員法の中で、うん、公務員の身分というのは守られて、うん、首を切ることもできない、うん、それから降格をさせることもできない、うん、その中で、うん、やはり公務員に本当に意識させるってことはなかなか難しいことです、うん、でしかも県職労というものがオンブズマンなども厳しい目で見ないで、うん、ずっと温存されてきた、その体質というものを変えていかない限りは、うん、県庁、まあ、市役所もそうだと思いますけれども、うん、そういう役人の考え方の体質を変えることは僕はできないと思うんですね、うんうん、やっぱり民間の運動体であるオンブズマンがそういうことに意識を持って声を上げておかしいじゃないかということをきちんと言ってもらうことは僕は一番今大切なことだと、オンブズマンに今求められている活動というのはそのことだと僕は思いますね。
うん。うん。まあ一本
ぜひやってください。
一本取られたらされてないような感じですけど。